あとこの間すごいペンが発売されて、
あれ見た、あれ俺意味が分からへん、あのあれやろ、あの
全部そのまあオレンジだったらオレンジの表面ピッてやったらそのオレンジの色素を抽出しての
色の線が描けるっていう、あれな、
あれなどういうこと、あれもう発売されてる、実用化されてる、
いやまだかもしれんけど、あれ俺が意味が分からへんのはその一回オレンジ色の色をスキャンしたら、うん、もう永遠にそのオレンジの色になんねやったらわかんねえやんか。
ああ、うん。
だから中で顔料がその色に、こうデジタル的に混ぜられて、
うん、
永遠にそのオレンジ色のペンになりますやったら俺理解できんねんけど、あれ動画見る限り、
いろいろもうチェンジできるよ。
そやんな。あれなんで顔料はどうやってんの中で。
いやだから印刷のインクと同じシステムになっちゃうね。
だから手前で CMYK でし瞬間的になってるって
中にマイクロチップがあって、
でも
なんかあれってなんか物理的なペンなんだっけ、
物理的なペンやで、あれだってでもペン軸は絶対インクは染み込んでいくわけやん絶対、無理じゃないペン軸変えんのかな、
なんだ、なんかさ最近の動画ってい
や、うん、いかが
しコンセプト動画なのか、うん、本当に実用されたのかがちょっと判断つかないのが多すぎて、おいおい信用できないよね、
おいおい確かに、
それは困るんだよね現物にここにあればね、
そうそうそうそう、
これはすごいことになってるっていうけど、うん、
いやーやし、もし完璧にできたとしてもあのペン結局一色しか出えへんやったらあんま意味ないよね、
いやでも一色じゃないでしょあの動画見る限り、
いやというかこう無限に色のペンを持ってるのとほぼ一緒やん、それが一本になった
っていう、あそうそうそうそうだよね、うん、そういうこと
用途としては、
ね、でもあれも不思議だったのはいわゆるさみかんとかでも別に一色じゃないじゃん、
う
ん、部分は、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
全体としてその色だけどなんか抽象化した全体の色を抽出してたよね、
そうなんだ、だって普通のフォトショップとかでもさ、
そうそうそう、この色って言ったら全然違うちょっとずれてたよね、
うん全然違うよ、
1ドットのところ抽出しやがるから、
そうそうそうそう、そうよ、だから部屋のリペアとかに使えるかなって一瞬思ったけど、でもやっぱ部屋のその壁紙自体がそんなだって一色じゃない
あーいやそうだよ、だって
その凹凸によって
部分、うんうん、部分部分見てたらね、
うん、いや
まあそんな話なんですけど、
もうなんかあの野村君と喋ってると俺の普段使わへん脳みそが刺激されて思いもよらんことを話してしまうっていう、こう脳の動きについて研究結果出てるのかな、
研究結果出てないんじゃない誰も研究してくれてないから
だからこうなんやろうな、なんか例えばカオスラウンジが出てきた時にさ、
うんうんうん、
そのインターネットのアーキテクチャみたいなものをコンセプトに掲げたりとかがあって、でまあ過去のかつての多くのアートっていうのは例えば社会現象とか社会問題とかその表層的に現れてきたこう一個の事象みたいなのがどういうことで起きてんのかみたいなことをまあアートのテーマにすることはあったけど、
うんうん、
なんかその利権とかがやってるのってきっとそのなんていうの、スタートっていうか、なんかその一個の研究成果によってこういうもんが作れるみたいな、さっきの光らないテレビ問題もとかもそうやけど、
うんうんうん、
みたいなスタートみたいな部分になってると思うんやんか。
ああ、そうですね、
うん。だから例えばもしノムさんが今のアイデアで光らないテレビが作ったと、
うん、
それによって社会がどんどんそれを使い出して、
うん、
変わったことによって人の認識が変わったっていう状態をそのアートに落とし込むのは今までもあるけど、
うん、
その
スタートの部分に、
そう種の部分にタッチして作品作るっていうのは結構なんかあんまりないんかななんていうのはちょっと思ったけど、
でもなんか最初の天描スーラとかがやった筆色分割みたいに光をいわゆる点に置き換えたみたいなのってその後の多分印刷技術とかのインフラをまあとかデジタルこういうモニターの仕組みがその光の一つの色のドットの 範囲で構成するっていうのの最初のなんていうか土壌を作ったのはやっぱあの絵描きの仕事があったよね。
まあそうか、
そういうのはあったね。
うん、いやなんかすごいオリジネーターっていうかそういう最初にアイデアみたいなレベルで考えついた人は、
うんうん、
きっとそのなんていうかまあ画材と向き合ったというかさ、
そうだね、画材と向き合った、うん、
そうこれで何できんやろみたいな、
うん、絵の具がなんかちょっとその固く練れるようになったとかあるもんね、あれ、
うんうんうん、
発明としては最初のきっかけとして、
うん、そうだね、だからまあもちろんアートっていうのはこうその社会的な意味というか必要性というかメッセージ性がないとダメやから、そういう意味じゃ現れてきた現象をその作品化するっていうのはまあ一個の役割ではあるんだと思うけど、逆にそのスーラの天描みたいなね、うん、後で向こうが世間が追いかけてくるみたいな、
うんうん、
ようなことをきっと野村君は考えてるのかな。
これそういうことこそアートだと僕思ってたよね。僕のアートっていうなんていうか、はいはいはい、とはどういうものかみたいな、
うんうん、
ある種ね、なんかエクスパンドするっていうか拡張するのがね、
はいはいはい、
時に一つなんかこう石を投げて波紋がパンみたいな、
はいはいはい、
最初のその石を投げる行為こそがアートと呼ぶべきもので、
はいはい、
人間の脳をこうだってあのぐるんと変わっちゃったら大変だよ
そのことが、いやそうやで、
うん、認識とかね、
あれちゃん CIA とかに命狙われる、
ね、あるあるあるある、こう気をつけないと大きな力がやっぱり動きますんでねこう本当にあれ知ってる、この間ねあのアニッシュ・カプーアっていう作家
した、ああ俺その話
やった、
いやしたかってん、
あしたかった、
うん、いや俺なだからこう3月ぐらいにそろそろアートコア取らなあかんなと思って、
あトピックを
でちょうどカプーアがその1個の色をさ、
う
ん、
そうですペンタブラックって言ってね、
うん、でそれに伴ってあじゃあ今ノムさんとちょっと絵の具の話したいなって一瞬思っててんけど、
うん、
すっかり忘れてた、
うん、いいですね、
うん、ちょっと、はい、もうちょっと絵の具のことをきっちり調べてから話したかったところであるけど、まあ
いいんじゃないとりあえずそのなんかねその事件がね、
うん、事件のことちょっと喋
りますか、
はい、だからそのまあ言ったらこう絵の具っていうのは、
うん
まあ、アクリル絵の具を例にとると、
うんうん
まあ、顔料とアクリル樹脂でできてるわけやねんけど、うん、簡単に言うと、
はいはいはい、
であらゆる絵の具はそうなってて、
うん、
そのメディウムと顔料、
うん、
でその顔料っていうのは、
うん、
昔の絵の具は特にそうやけど、
うん、
自然鉱物とかを砕いたりとか、
ね、天然のね、うん、
あとはまあなんか何植物かとか
そうですね
抽出して色素を、
うんうん、
それをまあメディウムと混ぜて絵の具としてたんやけど、
はいはい、
その何でしたっけ
ペンタブラックっていうのかな、
うん、
バンタブラックかななんか、うん、
をそのカプーアというアーティストが独占した、
そうなんですよね、あれね数年前去年か一昨年ぐらいにすごい話題になったのは、うん、あの 99.9% ぐらいその光を吸収してしまう、
ああ
その塗料っていうかその顔料っていうかのを開発したと、
うんうん、
でこれはどっちかというと宇宙とかあの天体望遠鏡で、
うん、
あの他の光をシャットアウトしたりとか、
うん、
マスキングするときにすごい有効として開発されたやつで、僕それ出た時からこの黒が欲しくてしょうがない
ん
です でそれってもうあの今目の前に塗ってあると全く反応しないから、なんか空間に穴が開いたかどうかも、例えばそれをこのカップに塗りますと、
うんうん、
したらその形で空間に穴が開いたかのように
そう
何も反射がないから、
うん、
でこれをそのカプーアという、まあ、世界的に有名なアーティストが、うん、専売特許権というか独占契約みたいな権利を買収したと。
あの金沢21世紀美術館に常設があるあれやんな、あ
のどんなやつ金沢だと、
それこそ穴のやつあれかっこいい、
あ穴のやつある、
うんうんうん、そのなんて言ったらいいかな、
なんかね昔の作品でこれこの間ね僕愛知県行って、愛知県芸じゃないな、名古屋市立美術館かな、そこの常設にもあったんだけど、
うん、
まあ、でっかい円形の まあ、支持体で、まあ、半円半球状態になってて、はいはいはい、その内側に、まあ、黒い塗料が塗ってある作品があって、それカプーアだったんだけど、
うんうん、
その内側をこの塗料で多分塗りたい本当に、
うん、
なんかホールがここ時空が歪む感じ、
気持ち悪いよね、
気持ち悪い、
なんかこう
感覚が、
うん、
まあ、音でいう無響質、無響音質っていうか、
はいはいはい、
ああいう気持ち悪さなんだろうね、反射がない、
うん、そう、
ああいうことを、でもなんかやられたなと思ったのが、フェイスブックでもちょっとシェアしたけど、
うん、
もうなんかそういうことになってきたのかと、ああと思
う、いや、というか
権利を
というより、割とこうなんていうの、その絵の具のその独占的な歴史って あるにはあって、まあそれこそ権利とかじゃないけど、それこそあの
高級な、
そうそうそう、
絵の具とか、
うん、
あの青色が金より高かったとか、
そうそうそうそうそう、
フェルメールがね
そうそう、フェルメールは当時一番高かった青色をもう惜しげもなく使ったから、当時その青色の鮮やかさに驚いたみたいな。で実際そのやっぱ昔古い作品って歴史的価値とかもあるけど、物質的価値はもう、あ、確かにあるからさ、
うん、
例えば若冲なんかもあの、あれは金持ちの青物問屋のせがれやったから、周りの絵描きが買えへんかったような舶来の青とかを、
おお、そうなの、
うん、使って、まあすごいサイドが鮮やかな、
へ
え、うん、そのやっぱりね、その
なんかフェルメとかだってね、あの肖像画にどれぐらいその色、青色使いますかっていう契約でなんていうか依頼を受けてるっていう、うん、
だってあの青は宝石を砕いてる
から、ね、そうそうそうそうそうそ
う
、うん、これはすごいよね、
うん、で何かそういうのってあんまりこう何ていうの、まあ知ってる、え、アートファンとかは知ってると思うけど、普通の人はあんま知らへんかったりするやん。
あ、そうですか、
うん、うん、でこういうのを確かめに行くために美術館っていうのがあるっていうかさ、やっぱ印刷とかでは絶対に出ない
色なわけ。あ、うん、そうだね、
うん、
あのね、もうすごいね、そういうのもあるか、
うん、でそういう話で、
うん、
でもなんかあの別件で、でもなんかちょっと前やけど、あのどこやったかな、ホールベインかリキテックスかなんか忘れたけど、
うん、
あのまあそれなりに著名なアーティストやったら頼めばあのオリジナルの色作ることってできるらしい、
うん、
名前とかも
作る、うん、
でなんかそういうなんかこう、なんていうの、その作家の、うん、そのシンボルとなる色みたいな、
あ、クラインブルーみたいな、
それは
クラインブルーじゃねえや、イブクライン、イブクラインって、うん、すごい有名な青色で、
うん、
有名な人で、
うん、
よくなんかね、あれはだから何年代1950年代ぐらい、
うん、
なんか女性のに絵の具塗ってか、まあ、キャンパスにバーンってやったような作品とか、あの人がクラインブルーっていう自分の名前ついたブルー、あの変な青色なんだけど、
はいはいはい、
でこう人間の上半身のトルソーとか全部その色で塗ったりしたやつとか、
はいはい、
有名なやつとか、あんなことですか、
うん、そうそう、だから色って結構なんていうかね、割とこうその独占的な、
うん、
ことが入ってくるし、
うん、
なんていうか、それがその作家の作風によってとってすごく必要やっていうことの証明でもあるっていうか、
僕ねこれまた今日ここで私これももう一個特許を取ろうと思ってる一つアイデアがあって、これはあのね、ホルベインさん と、草壁さんかな、
うん、
の絵の具開発者の人たちとは、
うん、
ちょっともう知り合っててなんか話してんだけど、
うんうん、
これどうしようかな、やめようかなな
んか分からんけどやめといて
これさっきよりもよりちょっとなんか絵の具っぽい話な。
でもまあなんか
考えてるのがあって、
うん、
でもね、なんかあの絵の具メーカーさんが言ってたのは、そのいわゆるアクリルにしても、
うん、
新しいあれにしても、あの固まることが大事、
はいはいはい、
固めるのが絵の具だから、
はいはい、
あのそのなんていうか、糊、
うん、
になるやつ、メディウム、
うんうん、
顔料プラスメディウムなんだけど、うん、そのメディウムが50年100年後でも、
うん、
あの手に入るものを発売し、
うん、
とか、うん、今の時代に残さなきゃいけないとか、うんうんうんうん、そういうこと考えてんだって。
それはあるやろ、だから作品のリペアとかに。
そうそうそうそう、だから後世の人が同じやつで修復できるとか、
うんうん、
保存のためとかを意識して、
うんうん、そうだからちょっと今いきなり走りすぎたけど、まず基本的な絵の具の話からするとさ、
うん、
そのまあ昔はそうやって鉱物とか宝石とか砕いて顔料を作ってたりわけないけど、
うん、
今はそれはまあ科学的に、
そうだね、いろいろね、
まあケミカルな
できる
ものでできると、うん、でも片やメディウムっていうのはそれこそ大昔は天ぷらとかもう卵黄を使ってたりとかした時代もあったりとか、その要は顔料っていうのは粉やから、
エマルジョンですな。
そうそうそうそう、
性質でいうと水と油両方に溶けるのが黄身の状態で、
あ、はいはいはい、
あの水性の絵の具なんだけど天ぷらは、
うん、
でもオイルともうあの組み合わせと目が描ける性質があって、
はいはい、はいはい、でそれがなんか
古典技法はね、
そうだから自然物で構成されてるものはまあ言ったらこう保存性も高かったり、
うん、
耐食性が低かった耐食性が高いかったりするんやけど、ケミカルの絵の具のその耐候性とか耐食レベルみたいなものはまだ結果完全には実証されてないし、
そうだよね、歴史的に残ってるかどうかは問題だもんね。
そうで最近なんかそのメディウムの方、糊の方もその、
うん、
まあメーカーによって全然違くて、
うん、
あの最近俺が使ってるリキテックスプライムっていうのは、
うん、
その今までのアクリル樹脂、
うんうん、
今はそのメディウムはほとんどアクリル樹脂だから、まあ、石油か、
うん、
元は、
うん、
なんやけどその樹脂がだいたいこう今までやと濡れ色の時はあの絵の具の状ねりねりした状態の時は透明なんやけど、
乾くと色が変わっちゃう、
そう乾くと黄色っぽくなるっていう性質があって、だからあの濡れ色と塗り色っていう、
うん、
まあ専門用語で言うねんけど、その描いてる瞬間の色がめっちゃ鮮やかでも乾くとちょっとこう、
うん、
ちょっとセピア寄りになるみたいなものとかを、まあ、一応絵描きは計算しながら描いてたりするんですよっていう話なんやけど、これって
後からね質や調整でまたそれなんとか戻そうとかね、
とかね
あるよね、
うん、でそれがまあ限りなく透明に近い樹脂を使ってるのがリキテックスプライムだったりするんだけど、
はいはいはいはい、はい、
そのまあそれにしてもその今言ったらこうケミカルで作ったもんのその、
うん、
メディウムも樹脂もだからどこまで持つんかみたいなの
あるね、
まだ分からへんし、それこそメーカーが違うものを混ぜたらちょっとおかしなことが起きたりとか、あとすごい基本的なところで言うとアクリル絵の具はアクリル絵の具とアクリルガッシュっていうのがあって、
うん、
そのアクリルガッシュっていうのはそのアクリル絵の具よりも顔料が多くて、
まあ、不透明な感じっていうわけだね。
そう
ガッシュね、
で顔料の量もある程度一定やからどんな色でも大体こう不透明に濡れてしまうんやけど、うん、その乾くと厚塗りキャンバスに厚塗りなんかすると割れるという、糊が少ない分だけパサパサになっていくっていうのがあったりとかするっていうのは俺も30手前ぐらいで気づいたよね結構こういう絵の具のベースのことっていうの、
それこそ具体とか50年代60年代の作家さんとかが、ペンキとかアクリルで出だしの頃で、
はいはいはい、
あの新しい素材として使って大きな作品作ったりしたのとかの、
うんうん、
この間の数年前だけど具体展とかがあった時に見に行ったらまあ劣化してたよね。 あの当時のそのアクリル絵の具とか工業塗料でやってた作品とかは耐色が激しかったり、
うん、
剥離の具合とかなんていうか、
だからキャンバスっていう紙体自体がさ、
うん、
もう結構もうほとんど伝統芸能のレベルっていうかさ
あるね、
もうだって本来必要ないけど一応そこに書くもんやみたいなすごい保守的な中で残っててさ、でもキャンバスって基本的にあの骨組みにキャンバス生地を貼ってるだけやから、
うんうん、
言うたらこう押せばたわむわけやん、
はいはいはいはい、
うん、でそれがまあ前野茂さんがニューヨークで展示した時のレポートでも言ってたけどさ、その国の湿度によってさ、
うんうん、
その骨組み自体が木やったりする
から、うんうん、
多少それ自体も変形するみたいな、その上にアクリル樹脂で塗り固めた顔料を、まあ、言ったらこうペチャってつけてる状態やから、そらそのキャンバスの伸び縮みによって、
う
あの絵の具の表面が割れたりとか、
あるね、
剥離して剥がれ落ちたりとか、うん、そういうものっていうのは起こるっていう
ね。なんかね、ダヴィンチが、うん、あの人、まあ、絵の具マニアでもあったから、うん、独自の配合でめっちゃやってて、
うん、
今ダヴィンチの作品がなぜあんだけ少ないかっていうと、うん、ことごとくそれが後世に残らない失敗のやつだったんだって、
う
ん、
あ、なるほど。
だから剥離しまくってたり、
うんうん、
なんかだからね、難しいよね。だから、油絵の具が信用される一つの理由は物理的に残ってるっていう、
そうです、あの結果が実証されてるっていうだけ。
700年前の油絵とかが見れるのはそれだけ持つよってことだから、
うん、
これが難しいところですよね。
そうそうそう、
今の僕も新しいその工業トイレとかを今使ってる分、
うん、
ちょっとどう不安ですだとか。
いや、だからそこもさ、結局そのなんていうか、その絵の具会社自体がさ、
うん、
ある程度こうその顔料のさ混ぜ方とかバランスみたいのをさ、ある程度数値化して、うん、データ化して残しといてくれたら多分、う
ん、もちろんやってんじゃないですか。それは
どこまでやってんのかな、それって。
実験レベルで。でもね、思うけど、俺絵の具メーカーさんと、いわゆるあの絵を描く人たちのためにのメーカーさんと、工業用塗料の人たちって全然違う界隈。
いや、違うと思う
し、なんかやってるなんていうか、実験とか対抗性に対するあれとかって全然規模、まあ、市場規模が違うから、
うん、やし、やっぱり それこそさ、工業用とかやったらさ、別にそのなんていうの、まあ、同じ色である必要はあるかもしれんけど、その例えば同じ色が再現できるんであれば、うん、よりこの原材料の安い会社を見つけて契約し直すとかさ、うん、そういうことってきっと起こるやんか。
だし俺なんか技術的にはそっちの工業用で、うん、例えばすごい高温のところでも、
うん、
そのなんていうか温度を遮蔽する塗料だとか、
はいはいはい、
ああいうとそこに、まあ、導入されてる技術力とかで作られた塗料の方が断然後世に、だってそれはそういう過酷な環境で耐えれるってことは、
うん、
ナチュラルに自然の状態だったらより持つんじゃないかみたいな、
うん、ただそこに行くと、だからその機能に特化したものってそんなに、逆に言うと別の機能はいらんわけやから、例えば色数が限りなく少なかったりとかさ、う
ん
う
ん、もちろんもちろん
あるわけね、うん、だからそういうのをこうね、どんだけこう絵の画材としてこう利用していけるのかみたいな。
もう結構最近その、うん、オート車の塗料で作品作る人とかって、
あ、うんうんうん、
あ、現代アートの世界でもかなりいると思うけど、
うんうん、
ああいうのとかって、車なんて雨ざらしで外を走りまくって、
うん、
ね、
うん、
そういう風にさらされても何年間かは、
うん、
じゃあこれ室内でそういう管理下の下で置いてたら、ほぼ劣化の具合で言うと、
まあ、
強い気がするんだけどね。
ただでも
基本的にはだって紫外線に弱いわけでしょ、絵の具の耐色っていうのは。
でもさ、車のさ、その工業的な寿命っていうか、物質としての寿命って、その100年も200年も必要ないわけ。
今の車自体にはね、
うん、
それの塗料もそういうことぐらいまでしか想定しないってことだから、
うん、じゃない、それは。
あ、そうなのかな、
うん、
いきなり劣化したりするのかな、100年経った時に。分かんないね。
いや、分からん。まだ車ができて
100年足らずだから、
うん、
メンテナンスかなりしっかりし続けたらどうなんでしょうね、うん、
まあだからその金属の上に乗せることとかに特化したものが、果たしてじゃあそれを金属じゃないのに乗せた時にどうなるのかみたいな。
金属に変えてるよね、みんな。アルミの紙自体、
ああそうな
の、うん、で金属はだから湿度とかで変化したりしづらいから、
うん、
まあそういう頻回もキャンバスよりか減るとかね、
はいはい、ただその代わりめっちゃくちゃ重くなるからね。
それはあるけど、なんかだから、まあ昔キャンバスが発明された理由が結局ね、移送するのに、
うん、
いや簡単にするためとか軽くするためっていうことで、技術的に板だったものが、うん、まあ、 木枠に布貼るってなったんだけど、うん、でそれでまあ5メーターぐらいの作品とか全然作れるようになって出荷画像が、うん、でも今の世界の輸送技術で言ったら
まあね、
超巨大な現代美術の作品とかあるじゃん。
あるある。
あんなの全然
まあ、
まあ、移動だから移動のためにキャンバスを使うっていうのは、うん、もはやなんていうか通用しないっていうか、
うん、
その辺はちょっとあるんだけど、だけどまだ根強く美術の世界ではキャンバスに描かれたかどうかみたいなのは価値の基準として高かったりするじゃないですか。
そうやね、
キャンバスね、絵画っていうジャンルに収まるためには
そうそう
キャンバスに描かれているかみたいな。
そうそうそうそう、だこれってだから今だからデジタルはじゃあデータやったら永遠かっていうと、結局デジタルにしてもさ、
うん、
もうこの5年ぐらいでもモニターの精度が随分変わってるから
そうだね、うん、
その時点でもう全然あかんし、その
昔のやつってことか、
うんうん、まあある意味こうそれを味と読んだりさ、ノスタルジーと読んだりさ、まあ、言ったら8ビットどうみたいな、そういう、まあ、
逆にそれが
そう概念的なものはあんねんけど、
一方でまたデジタルリマスター版っつ
ってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
だからあれはアナログのやつだからリマスターできるんだよね、
うん、
写真のフィルムのやつだった
り、ああそうね、
もともと解像度の低いデジタルだったやつをリマスターできないよね。
できん、できん。だからその解像度を上げたり下げたりするときのなんだっけ、あれなんていうの、まあなんかなんたら法っていうやり方がいくつかあってさ、その間の
こ
の
ニアレスネイバー法みたいな。
そうそうそう。俺が好きなのはニアスとネイバー法。これは、まあ、
ブロックがニュワッとさせないとか。
そうそうそう。
あるよね、
そうそうそう。
エッジがそのまま残るとか。
そうそうそうそう、なんか。それも結局すごい限界があるやん、
うん、あるあるある、
うん、
あるね。
だからなんていうの、もうめっちゃでかくメラボとかトキヤ君とかって1個の画像に何ギガとかなってるそうなんやけど、でもそれでもやっぱりこう再現するときにそのデータ容量を超えるサイズのモニターで再現しようと思ったら絶対的に何かジャギ
が
出るわけやし、で、結局今はだから展示物にしようと思ったらそれを結果的には CMYK にしないといけないというこの悲しさがあるわけやし、
あ、だからそれだよ、だからそれも一つあるね、 CMYK RGB 問題、
うんうん、
逆もあるのか、だから RGB がそのまま RGB で出力、 RGB で出力、
RGB で出力っていうか、だから
出力、
疑似的なものしかできひんっていうこと、うん、っていうか、そもそもデジタルデータには実体がないから、
自分がデジタルに入る方向になっちゃうな。
そういうこと
や。光の世界に行っちゃうっていうか。
うん。
うん、まあ、それが一つの方向だよね。
うん。
だから最初のデータを CMYK で全部作るっていうのは僕が考えてる方向だね。
ああ、そうね。
うん。
うん、で絵の具っていうのはその一応 CMYK ですけど4色じゃなくて一応まあ基本無限色というか、まあそれでもまあ別にその前半の脳の話で言うとさ、人間には知覚できひん色とかもあったりするから、まあそういう意味ではまあまあなんていうの、もし人間がもし次 2.0 的に進化したら全ての絵画は全部そういう意味では劣化したものに見えるんやと思うんだけど、
なるほど、
うん、
いやだからちょっとなんか一つアイディアで新しい絵の具を開発しようとしてんだけど、
うん、
これができたらどうなんだろうな、まあ、もう言っちゃうと
言うんかね
一応行ってみよう、そのいわゆる可視光線じゃないですか、
うん、
人間が捉えれると言われてる、
うん、
まあなんていうの、まあ帯域みたいなのがあって、
うん、
でレコードの世界と CD の話とすごい近いんだけど、
はいはいはい、
いわゆるレコードって物理的に針に、まあ、溝が掘ってあって、うん、それが針で拾うから、
そう針溝の高低差があるね
んな、うん、
超細かいガタガタの、
まあ、音の振動がそのまま掘られてて、
うんうん、
でそうすると人間の耳ではなんかな2000からいくつとか、
うんうん、
聞こえる 海域みたいなのがあるんだけど、それの上にももちろん音っていうのが入ってて、
うんうんうん、
でこれはレコードにはまあ収録されてると、その物理的な録音だから、
はいはい、
で CD ってやつはその人間からもう聞こえないとされている領域は全部カットしてデータを圧縮しましょうって言って開発されたやつが CD だから、そうすると音が痩せて聞こえるみたいな問題がめっちゃあったじゃないですか、
うんうんうんうん、あったね。
でこれって俺視覚の世界でも同じことが起こってんじゃないかと思ってて、
はあはあはあ、
で人間は今なんていうか可視光線の幅だけが見えてるとされてるけど、まあその外側が紫外線と赤外線、虹が紫から赤まで7色あって、その上下に紫の外で紫外線で、赤色の外で赤外線じゃないですか。で自然の反射って別に紫外線も赤外線も含めて反射してるでしょ、
うんうんうん、
で人間その見てる世界は多分その視覚細胞としてはそこまでしか認識してないけど、全体としては全部その光入ってきてる、
あるはず
と、はずと、
うん、
で絵の具はどうしてもなんていうか可視光線で反射するものだけが絵の具として今作られてるんだけど、だから紫外線絵の具と赤外線絵の具っていうのを
はいはい、はい、
を加えた方がいいんじゃないかと、
はいはいはいはい、
より例えば自然の風景を再現したいって時に自然と同じ反射光の帯域ぐらいまで、
はいはいはいはい、
もっとねマイクロ波とかになっちゃうとちょっとあれだけど、紫外線と赤外線ぐらいまでは絵の具の範囲として、
うん、
まあ、透明の絵の具なんだろうけど、
うんうん、いやそれこれ前も
豊かな色合いに見えるかもしれないけど、
多分前もアートコアで話したかもしれんねんけど、うん、あの日本画の誰かが、
うん、
その雪の風景を描くときに雪の白さを表現するために白い絵の具の下に金箔を貼るっていう、う
ん、はいはいはいはい、
の技法としてやってて、
うん、
金箔の金は完全に白で塗りつぶされてんねんけど、金箔が光を反射させるから、うん、普通に白を塗るより白く見えるっていうのを見た時にへーって思ったこと
があ
って
、日本画の技法なんですかね、
うん、それに近いんじゃん、それって
そうかな、顔料の間から完全に塗りつぶしてない、塗りつぶしてないっていうか、まあ塗りつぶしてんだけど効果としては何か作用してるってことだよね、
うんうんうん、だからそうそう、金色と銀色っていうさ、
うん、
概念もちょっと面白いやん、なんか色っていう世界で言ったら
さ、ほうほうほうほうほう、
そのあれはだから厳密に色なのかみたいな、
うん、
要はあれは光をまあ言ったら反射させてるから、
まあでも金、最初はでも金とかを砕いて絵の具にしたら金箔とかそうでしょ、
そうそうそう、金箔とか
先
そうそうそう、
同じじゃないですか。
それでもさ、なんか
宝石の顔料と、
うん、絵の具で再現された金色って金じゃないやん、金色っぽい、
あ、それは今の、うん、もちろんそれはヒューでしょ、金色ヒュー
そうそうそう、金色ヒューやん、
ね、うん、
でもなんか日本画の人たちっていうのは金箔とかをそういう感じでこう使っていたっていうさ、
金でっていうのが確かそのやつだよね、ヒューだよね、
ああ、うん、
金じゃないんだよね、うん、
まあでもそれに近い効果が得られるかもね、その野村君が言ってる、
なんかあれらしいんですよ、女性の中に何割かの、
うん、
パーセンテージで、
うん、
その光の4原色の人がいるらしくて、色彩感覚が他の人よりもちょっと感度がいい、それが金紫外線だったかな、その紫外線よりもうちょっと、まあ、可視光線に近い範囲まで色の数として持ってるのが女性に多いらしくて、
はいはいはい、
そうすると普通に満月の、ね、風景とか見ててもなんかちょっと黄色に青みも混ざったように色彩が豊かな人みたいなのが何パーセントかいるらしくて、でこういうのも訓練というか、
うん、
ある程度なんていうかな、もう本当にレコードの方が音いいわのと同じで、
うんうんうん、
見えてないけど見えてる、
はいはい、感じれるみたいな、
そう、うん、 なんかこれは結構あなんかあんちゃ
う。うん、いやなんか、うん、あの最近俺がなんか絵描いてる時にはやっぱりちょっとやっぱそういう日本画的な考え方結構やっぱり使えんなって単純に思ってて、
うん、
なんかあの例えばアクリル絵の具ってさっき言ったみたいに顔料なんで乾くと割とマットに、まあマットになるのが通常やんか、
うん、
でそのメディウムの樹脂が光沢のものは、
うん、
物質的に光沢になってしまうねんけど、
うんうんうん、
でもあのすげえ薄塗りとかしてるとだいたいこうマットに沈んでくれんねんけど、
うん、
その時にあの最近俺あの髪の色を残す部分っていうのを作るようにしてて、でなんかあの上がってきたあの画面見るとその光に当てるとなんていうか紙アイボリーちょっとアイボリーになってる紙より絵の具の白の方が白に見えるんやんか、
元が黄色っぽい紙だったら、
うんうんうん、でも普通に ずっと絵描きながら見てると紙の白の方が光って見える。そうすると一番明るい色の設定っていうのを紙にした方がなんかすごいなんか光描いてるみたいな気分にすげえなんねやんか。
それじゃあ白は使わない。
だからそのちょっと白に白を混色して白のサイドを落とした白を
使うの、
うん、にするとなんかいい感じやねんな、
うん、多分フラットだからっていうのもあるよね。全光で反射するっていうか、
うんうんうんうん、
筆で絵の具乗っけるってやっぱどうしてもなんていうかテクスチャーがついて、
うん、
乱反射のことが起こっちゃうんで、
うんうんうん、
僕最近エアブラシすごい使うんだけど、
うん、
まあ、なるべくその筆跡じゃなが出ない
、はいはい、
そうすると反射の仕方も同じ色だっても、
うんうん、
違うし、
うん、
で紙とかってまあまあまあ平らじゃないですか、
うん、結構なんかそうそう、どんどん薄塗りになっていくってこと、
うん、
作品が、
うん、
でなんかそうやな、なんかまあ人って一枚の絵見た時 その、うん、要はそのビビッドに見える見えへんみたいなんて、まあすごい基本的な技術としては隣り合った色の組み合わせで、うんうん、見えるわけで、そのまあ いわゆる補色っていうさ、うん、赤に対しては緑みたいなものを隣り合わせるとそこがこうオプティカルにこうなんか、
うん、
こうバグってくるっていうか色が、
うんうん、
そういうのとかももしあのめっちゃ基本的な技術としては当然使ったりすると思うねんけど、
うん、
それよりもうちょっとこう薄い世界でそれと似たようなことが絵の具とを塗ると塗らへんみたいな、
うん、
ことでもうできるんちゃうかなみたいなの最近やってね、
うん
うん、なんか日本画とか浮世絵とか見てると結構やってるっていうか、
はいはい、
そういうことを、
はいはい、まあで日本画とかそうだよね、描かないところが実は景色、雪の景色の、
そうそうそうそうとか、あとメインのモチーフを目立たすためにメイン以外をものすごい薄墨でこう全部こう、
うん、
グレーにしてしまうけど、パッと見たらそのグレーの面積の方が多いからそっちが髪の色かのように見えるようなぐらいの薄さで塗ってるとか、なんかああいうことにすごいなんか今結構心がいってるっていうか、
うんうん、この間ね浮世絵をあの現代に復活させた人NHK 出てたんだけど、
うん、
色が浮世絵って7色だったんだって。
あ、そうな
の。あんな 色鮮やかな、
はいはい、
あの組み合わせになってるけど基本使われてるのは植物由来とか昆虫由来の7色だけだ、
はあはあはあ、
で確かベロアイとかは輸入物の青だったけど、もともとのなんていうかでそれを再現してますね。
ああ
、赤がね今の絵の具じゃ存在しない色なので、
ああ
その植物から抽出したやつでしか出せない赤色みたいな、
はいはいはい、まあ、そういうね、うん、絵の具は結構面白いよね。だから
今年はね絵の具も開発していこうと思っててマジで、
あ、もう かなりあれね、研究の領域が広がってるね。
そうですよ。いつでも、いつどうやっていこうかっていうのはなかなかね忙しいですけどね、
うん、まあでもまあこんな感じで、
はい、
今回ほぼ半年間やってなかったのでスペシャルに、これやりたい5月と6月ぐらいで、まあでもまたノムさん来た時に
面白い話があったら出しましょう。
そうねそのうちちょっとお題を設けたいけどね、前みたいなこの本読むとかこの映画見るとか、
ああ、まあ一回そういうのもちょっとやりますか、じゃあ、
うん、世間的になんかちょっと話題な何かがあればね。
この夏ちょっと気になる展覧会いくつかあったりするんですけどね。
ああそうなの、
うん、さっきの話につながるようなやつ、
はあはあ、じゃあまあなんかそんな感じでちょっとあとこはねしばらく止まってました。その間にちょっと他の番組が割と充実してきた
んで、うん、みたいなんで、まあいいんじゃないですかね、
うん、
ちょっと盛り上がってってね。
そうそうそう、
うん、
まあそんな感じでじゃあ、
う
ん、
そうですよ。これはだって聞かれちゃ困る放送だったんで今回そのなんていうかね、もしかしたらものすごい莫大な利益を
生
むかもしれない。
いやもうだからあれやで、もうこうモグラグラジオ実はそういう話もしてるんだよって。
そうですそうですそうです、
うん、だから聞いてねっていう話です
よ。こうかな。
じゃあまあそんな感じで、
はい、
じゃあまた来月。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エンディングでーす。
はい、ということで太田さんの方からインフォメーションよろしくお願いします。
はい、ただいまモグラグギャラリーでは郡司裕介個展花歩きたち開催中です。7月31日日曜日まで、オープンは13時から20時毎週月曜日が定休日ですのでご注意ください。
はい、というわけでこれはもう先週とか前回、
はい、
ぐんちゃんのインタビュー出したんですけど、
はい、
まあいくつかのね重要なヒントがあったりするんで、すると思ってますんであれをね聞いて、あ、郡司君ってこういう人かなみたいな、そういう感じでちょっと見に来てもらいつつ、前回言えなかったんですけど、
はい、
値段がアホほど安いんですよ。
ああ、そうですね
で、なんか僕これモグラグのアカウントでツイートしたんですけど、
うん、
ちょっと前に、うん、これ俺やみたいな絵あると思うんですよまずこの郡司裕介という作家を好きになって、うん、作品見出したら点数はめちゃくちゃ多いですよ、
うん、
多いけどあ、これ好きみたいな一点は、
うん、それが自分のもんやみたい
な、うん、と思えるぐらい好きになる絵は絶対一枚はあると思うんで、
うん、
それに出会うだけでも結構それは幸福なことだと思うんで、
うん、
そういう魅力がもう溢れまくってますからね、はい、今回の展示は。で、そういうのちょっと探しに来てもらえたらなと思いつつ、まあよかったら、まあちょっと枕で言いましたけど、お安いんで、
はい、
買っていただけたら、これ幸いと思っております。
はい。
なんでぜひね、来てください。
よろしくお願いします。
はい、という感じで。まあ夏暑いですけど。
モグラギャラリークーラーついてますから。
そうやねん。そうやねん。前のガレージ吹きさらしやったからさ
めっちゃ暑かったからな。
涼みに来てくださいとりあえずそれはそれとしてせやねん環境ええねん干渉の、はい、ぜひぜひ来てください。で、郡司君は最終週末、
はい、
再び在廊してくれると思いますので、もしご本人に話聞きたいなっていう人がいたらそのタイミングを狙ってくれたらなと思います。
はい、
はい、っていうのとちょっと前回言い切れなかったんですけど、
大丈夫ですか。
はい、ね、BS のスカパーのバズーカという番組に
出たんですよね。
モグラグクルー出ております。で、これちょっとこぼれ話的な感じなんですけど、まあツイートもしちゃったんでそれ見てる人はあれなんですけど、はい、6月のてっちゃんの俵屋さんの展示の店番してる時にね、ある日ちょっとお客さんがすげえ少ない日があったんですよ、平日に。で、うわちょっと暇やなと思って、でちょっとバズーカでも見ようかなと思ってね、店番しながらバズーカ見てた日がありましてね、 でバズーカおもろいわと思ってわっはっはとか言いながら一人で孤独に見てたらモグラグの電話プルルってなりますね、
はい、
なんやろこんな時間にみたいな感じで出たら、あ、すいません、私 BS カパでバズーカという番組を制作しているスタッフの者なんですけどもっていう電話がかかってきたところから、ええー、みたいな、
いたずらかな
っていうか俺今見てましたわみたいな、そのなんていうの、ドラえもんの世界かみたいな、今見てた、
頭直結せえへんくない、ええ
そうそうそうこんなことってあんねんなみたいなことからいろいろなことがこう巡り巡ってああいう放送になってますんで
皆さん機会があれば見てください。
そうですね、まあなんか現場はなかなかプロってる感じもあったけど、うん、でもなんか僕他のテレビ番組のスタジオとか僕行ったことないけど、うん、でもなんかああバズーカっぽいなっていうスタジオっていうか、結構スタッフの人結構タトゥー入ってる人とかも多かったりとか、
あそういう意味、
うん、なんかある種のラフなノリもありつつ、うん、まあもちろんもう百何十回もやってる番組やからこうある種のこうグルーヴ感も当然出来上がってるし、うん、瞬間のグルーヴ感というか、うん、と個人的にはこれ本当にこぼれ話ですけど、収録に参加させてもらって、はい、終わってちょっとうわやったと思って、ちょっとタバコ吸いたいんですけど、スタッフの喫煙所を教えてもらって、うん、そこの喫煙所で喋ったバズーカの中では結構大事なポストにいるであろう人、めっちゃおもろい人やった。あの人と飲みたい。てかむしろこういう人がやってるからバズーカのこのヤバさできてんねんなって心底思えた。でも やっぱりそこはなんかこうテレビ番組っつっても、うん、なんかこう物を作る時にやっぱベースとして大事にせなあかんとことか、うん、適当にしたあかんとことか、うん、おもろがるのはここみたいなポイントってそんな変われへんねんなっていうか、
うんうん、
その上でそれを数十年やってこられたであろうあのスタッフの人、これマジリスペクトでございます。いやああいう人がいる限りもバズーカもそうだおもろいわ感じに思ったね。なんかその僕もともと全然こんな話もらう前から全然好きな番組だったんで、うん、テレビで出るならバズーカかタモリクラブと思ってたみたいなんで。でもなんかそういうあのスタッフの人らと喫煙所で喋れただけでもちょっと僕は結構収穫があったし、
うん、
うん、まあ、やっぱタバコミュニケーション、喫煙所コミュニケーションはやっぱまだまだ21世紀も健在って感じがしましたね。
そうですね、
うん、まあそんな感じで、まあ、ちょっとねいらんことも言いながら、
はい、
まあちょっとこのメディアはね俺らのプライなんていうの個人的なこうペースみたいのがもろに反映される番組なん で、ね、ちょっと毎週木曜日11時と言ってますけども、うん、その辺ズレズレになるけどご容赦いただきつつちょっと気長にね楽しんでもらえたらなと思っております。
はい、
でちょっともうちょっとしたらアーカイブも聞けるようにしようかなと今準備中なんで、
うん、
まあ1周年をね自分らの1周年で出せる俺らのスペシャルなことはそれぐらいかなと思ってますからね、はい、まあまあ引き続き
変わらずね、
そうですね、引き続きモグラグラジオ、モグラグギャラリー、あと京都モグラグごひいきにどうぞよろしくというわけでございまして、モグラグラジオボリューム304でした。
ありがとうございました。